希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生は食生活って気をつけてらっしゃいますか？
気をつけてますね。特にお医者さんから少し糖尿病があるよって言われまして、甘いものに、少し今までよく甘いものが好きだったんですが
そうですか。最近健康ブームでこれは何々に効きますなんてそのテレビで言うと、その日のうちにその商品がスーパーで売り切れちゃうという話を聞きますけど ね。ただ健康に気を使うのはいいんですけれども、そのために食べ過ぎる人が増えてるんですって。
乗せられちゃうわけでしょうね、
あれもこれもっていう、ね、はい、そういうことですよね。
体にいいって言われてもいろんなものを全部食べちゃえばそれ過食になっ
ちゃいますよね。そうなんですよね。例えばお豆腐がいいって言われて毎日食前にお豆腐一丁食べてますとか、あとごまがいいって言われても何にでもごまをかけて食べたり、あとオリーブオイルがいいですって言われてお味噌汁とか煮物とか何にでもオリーブオイルかけたり、そんなことしてるうちに1日のカロリー摂取量を大幅に超えて太ってしまうんだそうです。
なるほど、ありそうな話ですよね
そうですね、
かえって健康を害してしまうという結果になりますよね。健康に関するいろんな情報をたくさんテレビでもラジオでも出しますから、はい、それやっぱりある程度節度を持って振り回されないで聞いていくことがいいんでしょうね。
そうですね、自分の食べる基本的な量がどのくらいかっていうのを忘れないようにしないといけないということでした。
そうだと思います。
それではここで今日の1曲目です。小坂忠さんで心にメロディー。
この髪もこの口も歌い始める、あなたを思って、この指もこの爪も歌い始める、あなたを思って、湧き上がるメロディー、心から溢れるこの喜び、君にも君にもあげたい、
小坂忠さんで心にメロディーでした。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。しばらくお休みしていましたが、聖書植物物語、今日はレダマの木とエリアというタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、旧約聖書の列王記というところにエリアという預言者の話が出てきますけれども、エリアが住んでいる時代に女帝イゼベルという人が権勢を誇っておりました。このイゼベルは異邦人でありながらアハブ王と結婚しまして、そしてその国にバール崇拝、偶像のバールとアシラの偶像をたくさん持ち込んで預言者たちをサポートをしていたわけであります。そして真の神様を信ずる人々を殺していたわけですね。エリアは非常に落胆しておりました。エリアがこのイゼベルに殺されるということを聞きまして、ベールシェバの荒野に入ってレダマの木の下に座して死ぬことを求めたというようなことが聖書に書いてあります。このレダマの木は新改訳聖書と共同訳聖書ではエニシダの木となっているわけですけれども、ヘブル語ではローテームと言います。この言葉に関して植物学者の広部千恵子さんという方は、エリアがその下で出していたローテームの木は レダマではなくエニシダの植物であると説明しています。エニシダもレダマの木も、2、3メーターの高さになる、そして綺麗な花を咲かせるマメ科の植物ですけれども、その根や茎は、これは非常に良い炭になるんですね。ですから聖書の中にもエニシダの炭火をつけた矢なんていうふうに表現されておりますね。このローテームの木、すなわちエニシダの木の下に座して死を願ってエリアですけれども、かつて偶像の神バールとアシラの預言者850人をカルメル山に呼んで天から火を下して、生贄の牛を焼いてくださる神様を誠の神としましょうと、挑戦したわけであります。事実、この預言偽預言者たちはたくさん集まってバールとアシラの神々に呼び求めたわけですが、火は天から下らず供え物は焼かれませんでした。しかしエリアが信仰を持って誠のエホバの神に呼び求めた時に、主は天から火を下してエリアが捧げた生贄を焼き尽くしてくださったというのであります。このことはイスラエル人の人々の目の前で起こったことでありまして、人々は主こそ誠の神であるという事実が明らかにされて、エリアはこの偽預言者たちをすべて殺すように、偶像をその国から追放するように大きな働きをしました。大勝利を得たわけでありました。ところがイゼベルは依然として、この頑なでこのエリアを殺そうとしていたわけですね。それを聞いたエリアは失望して、そしてベエリシバの山荒野に逃げていったわけであります。その時彼はこう主に申し上げました。主よ、もはやもう十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものでありませんと自分の死を求めました。レダマの木の下に座って絶望と失望の中に置かれていたわけであります。あの疲れを知らない信仰の大預言者エリアが大勝利の後にどうしてこのような絶望と落胆の底に陥ってしまったんでしょうか。とても信じられない気がします。しかしエリアも私たちも同様に弱い人間の一人であったということです。エリアは多くの不信仰な敵に対抗して熱心に死のために戦い孤軍奮闘しましたが、最後のエゼベルの脅しの言葉についに張り詰めていた緊張が破れ、疲れが一気に彼を襲い何もする気になれなくなってしまいました。そしてついに逃げ出して死ぬことしか考えられなくなってしまったのです。彼は主よ、もう十分ですと言わなければならなくなってしまいました。一般的にこうした精神状態は燃え尽き症候群として知られています。働きに非常に熱心な信徒や牧師さんたちにも起こりうる精神的な病気ですね。しかし主はエリアの弱さを責めるのではなく彼を慰めてくださいました。食べかつ飲んで寝たのです。精神的にも肉体的にも疲れ切っていたエリアに必要なものは平安な安息でした。その安息を与えた場所がローテームの木、すなわちエニシダの木陰でした。したがってエニシダの木は主の預言者エリアの精神的肉体的な元気を回復するのに大きな役割を果たした木であったわけです。後にエリアは立ち直った時に主が備えてくださったエニシダの木のことを深く覚えていたでしょう。ローテームの木、それは疲れた者、打ちしおれたキリスト者にとって安らぎの場所、回復の場所となるわけであります。イエス様はこう言われました。すべて重りを負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。このレダマの木、それはイエス様を表しているかのようですね。そのもとに来た時に疲れている者、あるいは死を願う者、どうかこのイエス様のもとに来て安らぎと力を回復してください。永遠の命の希望がそこにあふれ出てきます。イエス・キリストを信ずる者は許され、永遠の命が与えられ、永遠の安息が与えられると聖書は言っています。あなたも疲れていませんか？疲れているでしょう。ぜひこのイエス・キリストというレダマの木のもとにいらしてください。
お送りした曲は主の下で休もうでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火シリーズ愛なくばを全員の方に差し上げます。甘利先生、これはメッセージ集、小冊子ですね。
そうですね、はい。希望の灯火のラジオ放送の初期に私がしたメッセージを集めたものですけれども、はい、とても分かりやすいお話が書いてありますので、はい、どなたでもお分かりになると思います、
はい、いくつかのメッセージを集めたものです、はい、愛なくばご希望の方全員に差し上げますので、おところお名前番組の感想を添え書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。一人ではちょっと聖書とっつきにくいなと思っている方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。係とやり取りしながらです、お気軽にお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。